バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
はい、こんにちは、ワンダです。皆様お元気でしょうか。12月に入りましたが、日本もだんだん寒くなってきたかなと思います。今回はお友達のカリーさんというとっても素敵なお友達に来てもらってますので、今回雑談会として進めていきたいと思います。それではカリーさん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
カリーと申します。
いやそんな。自己紹介をまずはお願いしてもいいですか？
はい、カリーです。今は姫路に住んでる、去年かな？去年の10月から姫路に住み始めた30代です。30歳です。で、姫路に今住んでるんですけど、姫路の前は10年ぐらい東京に住んでいて、で、住んでて、で、出身は静岡で、まあ、間々で海外に住んでたりとかしてたので、まあ、今日はそういう生い立ちの部分とか、あとは、その、海外に住んでた影響で少し、英語も喋れるので、ちょっとそういう英語の、どういうふうに英語を喋るようになったかとか、そういうことをいろいろ、ワンダさんとお話ししていけたらなと思います。憧れのワンダさんと一緒におしゃべりできて、とっても嬉しいです。
なんで憧れなの？なんか適当に生きてるのに。ねえ、なんか本当にカリさん、はいはいはい、私の一回り以上下の若い世代なんだけれども、この間ね、いろいろお話ししてすごい楽しかったので。
めっちゃ楽しかったですね。う
ん、ねえ。まずじゃあカリさん、はい、今まで海外ってどんなところに住んだことがありますか？
はい、住んでいたのは、私に生まれは日本なんですけど、静岡県浜松市で生まれ、で、2歳半の頃にマレーシアに住み始めて、2年半ですね、6、5歳ぐらいまでマレーシアに住んでて、それでまた浜松に帰ってきて、で、5歳から、小学校6年生の1学期の12歳まで浜松に住んで、そこからインドに住んで、インドに7年住んで、高校卒業した時に東京に住み始めて、そこからずっと日本です。
おー、あ、そうなんですね。
はい。
結構じゃあ、
はい。
マレーシアで、
はい。
まあ、幼稚園、保育園
そうですね。
はい。で、インドは、
はい。インドは、中学、高校、まるまるですね。おー。
で、中学校と高校の教育は日本語で受けたんですか、はい、それとも日本、英語で受けたのかしら。
アメリカンスクールにインドではずっと通ってたので、全部、うん、アメリカの教育で英語で受けてました。
おー。あ、でも最初の頃にね、そのマレーシアに行ってるけど、はい、お父さんとお母さん日本語で多分生活の中では話してたと思うんだけど、
はい、
母語としては、
はい
は
いはい。
どんな感じに、なんだろう、その。
これもまた不思議な話で、うん、2歳半から5歳までそのマレーシアに住んでた時に、多分最初の方は、現地の、なんかちょっと幼稚園みたいなところに行ってたんですけど、多分アメリカンスクールの幼稚園に入れる年齢じゃなかったので、
うん、
で最初なんか、マレーシアの英語を使った保育園みたいなところに行ってて、で、最後の1年とか多分は、アメリカンスクールの幼稚園に行ってたので、家の中ではずっと日本語だったんですけど、最初に覚えた言語としては英語で、その、お兄ちゃんと話すときも、私兄が上に3つ上の兄がいるんですけど、基本的に英語だったりとか、で、片言のなんか日本語で、英語の方が得意だったみたいなんですけど、でも、日本に帰ってきたら、多分、半年、くらいかな。で、英語が全部抜けて、日本語に。で、もう完全に日本語に切り替わったので、もうほとんど、英語も、まあ、英会話とか一応通ってはいたんですけど、もうなんか、全然、喋れない、ほとんど喋れない状態になって、で、日本語は、まあ、ね、見て、聞いての通り、すごい話すのが好きな子だったので、完全に日本語に染まって、で、だからインドに行く頃はもうほとんど英語は喋れない状態でしたね。なんかアルファベットはわかりますけどみたいな。
へぇー、あれでも、うん、カリーさんの時代って小学校からもう英語勉強するんだっけ、
いや、私たちはまだしてなかったですね。あの、ローマ字は習うけど、みたいな感じでした。英語の授業はなかったです、小学校は。
そうなんだ。
はい。
で、その、それこそインドに行った時点では、その、日本語がもう自分の中で、母国語として、染みついてる中で、アメリカンスクールで、もう、オール英語なんだよね、きっと。
オール英語ですね。もう完全にオール英語ですね。
で、それはどうやって切り替えていったのかな、言葉を。
切り替えていったという、なんかあんまりもう認識はなくて、まあ、家に帰ったらもう完全に日本語でしたけど、
うん、
学校に行ったら、とにかく、何ですかね、英語のなんか渦に飲まれてる感じですね。もう必死に追いつこうとしてる感じ、そうは感じなので、で、なんか、最初の方は、まあ一応同じ学年のに日本人の子が二人いたんですけど、男の子と女の子と。で、その女の子とまあすごい仲良くなって、もう宿題とかは毎日その子に電話して、なんか宿題、出た宿題が何かも理解をしていなかったので、今日の宿題って何だったみたいなのを聞いて、ここから、なんか数学、算数は何ページから何ページだよ、みたいな。で、理科はここからここまでだよとか、で、ESL ってその英語の補助クラスみたいな、
うん、
クラスに入れられるんですけど、英語があんまり喋れない子たちは、
うん、
その補助クラスに、まあ、入って、その補助クラスの授業はこれだよとかっていうのを全部教えてもらって、自分なりにやってみて、みたいな。
そうなんだ。じゃあ、最初はすごく、じゃあやっぱり英語に苦労してたと思うんだけど、
はい、
何年目ぐらいから、
はい、
あ、これ、あ、英語でいけるなっていうか、まあなんだろう、いちいちその日本語と英語に訳さなくてできるようになったのかな。
何年目だったっけな、なんか、うん、訳さなくてよくなったというか、訳しても分からなくなった時があって、日本語が分からなくなったんですよ。
私
それはすごく覚えてて、何かっていうと、多分2年目か3年目かの時に、理科の授業で、基本的にずっと、電子辞書、もう命の次ぐらいに、命の次に大事なのがパスポートで、パスポートの次に大事なのが電子辞書っていうような生活だったので、
うん、
電子辞書を持って毎日持って学校で、分かんない単語は電子辞書でこうやって調べて、で、日本語で出てきたのを理解してっていうのをずっと繰り返してたんですけど、で、うん、理科とかもずっとそれでやってたんですけど、理科で、光合成、フォトシンテシスっていう人が出て、
うん、
光合成が出てきた時に、光合成が何かが理解できなくって、日本語で。
うんうん、
それで、そこでもう、何ですかね、自分の日本語力に頼れなくなった時期がそこで来て、それが多分、2か3年目ぐらいの時だったんですね。で、そこからもうなんか、英語で理解をしなければいけなくなるんですよね。うん、なので、自分がその、あ、よし、英語でいけるっていうよりは、あ、もう自分の日本語力じゃ追いつかなくなってしまったっていう感じです。
ああ、そうなんだ。
私の日本語力はもう小学校6年生で終わってたので、
うん、
その6年生の日本語ではもう対応できなくなってしまったと思って、
うん、
そうですね。でもそっから、まあ私はなんかいろいろと多分運が良かったの、運が良かったのか悪かったのか分かんないですけど、そのちょうど日本語があんまり通じなくっていうか対応できなくなった時期に、その仲良かった日本人の女の子が、うん、その子がお父さんの仕事でまた別の国に、スイスに引っ越してしまって、その日本人の女の子と、あとは韓国人の女の子たちとすごく、まあ、グループの中でずっと仲良くしてたんですけど、なんか、せっかく、アメリカンスクールに通ってるのに、アジア人の子たちばっかりと一緒にいるのも、なんかもったいないなと思って、3年目くらいの時に、ちょっとアメリカ人の、なんか白人の子とも友達になりたいってすごいミーハーな心が芽生えて、
うん、
で、白人の子たちと一緒にランチをし始めたんですよ。
うん、
そしたら、韓国人の子たちからはぶられるようになっちゃって、私が。あいつ何なんか一人で勝手に行動してんだみたいな。なんかその時から3年目の時に、英語の補助クラスが一部外れて、ネイティブの子たちと一緒に受ける授業がちょっと多くなったんですね。それもあって、 なんだろう、アメリカ人の子たちとも友達になったりとかして、その子たちと仲良くし始めたら韓国人の子たちにハブられちゃって、うん、まあいいやって、そのアメリカ人の子たちとすごくなんかずっと一緒にいたら、あの英語力がそこで一気にグンって上がったんですよ。
あ、そうなんだ。
補助クラスの子たちの中でずっといると、やっぱり英語力の基礎がやっぱりちょっと低いというか、まあやっぱり補助クラスの子たちの間でのコミュニケーションなんで、やりやすいっちゃやりやすいんですけど、
うん、
なんかまあ多分そこで一気になんか英語力が上がって、で、結果良かったなみたいな、やっぱりすごく恵まれてて、なんか恥ずかしい、喋れないことが恥ずかしいとは全く思わなかったですけど、でもなんか間違えたりとかすると、あ、これ、それはね、こういう言い方するんだよ、みたいなのを教えてくれる子たちだったので、
うん。
ファーストみたいな。
それで。よかった。まあ、はい、こうね、よかったんだろうね、きっと。
そうですね。
うん。
そっからすごく、いろいろなことにアクティブになったので、なんかちょっと生徒ってみようかなとか、
うん、なんかちょっと、そう
かなとか、いろんなことをところでアクティブになって、一気になんか自分の言語能力と、なんかそのなんだろうな、まあ社会人というか友達の輪が一気になんかバッて広がった感じがしたので、結構天気でしたかね。
その間もお父さんおか、まあご家族の人とは日本語では話していたのかしら。
完全に日本語です。もううちはがもうほとんどあんまり言語が全体的に得意ではない人なので、日本語もなんか、うん、日本語もみたいな感じの人なので、もう英語もすごく苦手なんですよ。なので、うん、海外でずっと仕事してたけど、英語はまあちょっと苦手で、まあ技術職の人なので、全部見せて教えるタイプの人だったので、父とはもう一回も英語で話したことはなくて、母も、逆に母は言語が得意といえば得意な人なんですけど、で、英語も普通にその日常会話のコミュニケーションとかはできるんですけど、でもなんか私と英語で話すことを極端に嫌がってというか、まあ私の教育上もそうですし、なんでわざわざ自分の苦手な言語で自分の娘のためにコミュニケーションしなきゃいけないのみたいなタイプの人なので。なので、完全に家の中では日本語で。一回、やっぱりなんかどんどん年を追うごとに、やっぱり私の中で英語の方が得意になってったりしてたので、で、ちょうど高校生の時に、すごいもうその時はもう完全に英語が勝ってる時に、なんか母と喧嘩というか、まあ私がすごく怒ることがあって、わーって。で、すごい完全に英語のスイッチが入るので、一回だけ母に英語でガーってもう怒りをぶつけたら、絶対分かってるはずなのに、母にしれっと、私英語分かんないから日本語で言ってくれるって言われて、
悔しい、それ。
ってなりましたね。
その時お兄ちゃんとは何語で喋ってたの？
兄は日本語でして、兄はインドに行って2年目くらいで、なんかちょっと学校のまま合わなかったみたいで、一回、うん、兄だけ一時帰国というか、まあ、
日本
に帰国して、で、家族3人で、私と両親と3人で暮らしてた時期がインドは長かったので。
うん。
なんで、兄とはもう完全に日本語で話してます。
あ、そうなんだ。面白いね、お父さんとお母さん。そうか、そうか。そういう、まあそういう、まあインドの生活を、まあ経て、その後は。
大学の進学のために日本に戻ってきましたね。もうなんかこのまんまその、アメリカの大学に進学することも考えたんですけど、このまま多分アメリカに行っちゃったら、うん、私は多分もう二度と日本の社会に戻れない気がすると思って、一度ちょっと日本人的な感覚を取り戻すために、日本の大学に行こうと思って。
うん。で、そこでも苦労した？やっぱ、基本的な、まあ言語と、基本的な単語とかは英語で覚えたことが多い中で、今度日本語の、
はい。
その単語を入れなきゃいけないっていう、難しさはなかったのかな？
漢字が、もうダメ、全然ダメだったので、今は苦手なんですけど、
うん、
漢字はちょっと大変でしたね。まあこれも、私の大学はすごく、4月入学と9月入学がある大学で、
うん、
で9月入学で入ったんですけど、9月入学で入った子たちは、うん、 問答無用で、日本語の、まあ、それこそ、英語の補助クラスなんですけど、日本語の補助クラスっていうか、日本語のクラスを取らなきゃいけないんですよ、何単位か。
ほう。
それが、まあ、どれだけ、その日本語ができる子たちでも、最低でも1学期は、その日本語の授業を取らなきゃいけなくて、
うん、
で、私、その日本語のクラスを1年間かな取ったんですけど、
うん、
あの、もう本当に小学校ぶりの漢字ドリル。
おー。
もうずっとやってて、ね、大人になってから学研の漢字帳みたいなのあるじゃないですか、あのマスになってて。で、大人になってから買って漢字ドリルやりましたね。
そうなんだ。
特には、そんなになんか日本語辛いなみたいなのはなかったですね。なんかもう日本語で論文を書かなきゃいけないっていうのが、ちょっとなんか慣れなくって、
うん、
でしかも結局なんかちゃんと習わなかったみたいな感じですよ。なんか日本語で論文をどう書けばいいか分かんなかったんですけど、特に英語は結構スペイン語はそうなのか分かんないですけど、もうしっかりとした構成があるので、まあ、
うん、
イントロ。があって、その中、イントロダクションの中で、これとこれとこれを書く。ボディパラグラフが、まあ、3つか4つあって、その中で、これとこれとこれを書く。で、最後にコンクルージョンみたいな、しっかりとしたことがあると思うんですけど、うん、なんか日本語の先生に聞いても、構成が合ってないようなものな感じがするのよ、みたいな。絶対嘘でしょって思いながら。
うん、
でも、なんか、まあ、それで、書いて、まあ、大学とかで、その論文みたいなの書いて提出しても、特に何も言われなかったんで、こんなもんなのかな、みたいな。
そうなんだ。
英語で書いてるような、まあ、こう、似たような構成で一応書きますけど、
うん。
なんだろう、どういう語尾で書けばいいのかとか、なんか、なんとかであるなのか、なんとかですとか。
ああ、そっかそっか、そうだね。うん。
そういう細かいところがよくわかんなかったんですけど、とりあえずそこするように書いて、論文ってこんな感じがするみたいな雰囲気で書いてたら、とりあえず卒業できちゃいましたね。
すごい。そっか、でも文系っていうのと理系っていうのでもまた違うのかもしれないね。
私は文系でしたけど。うん、
そっかそっか。私はもう完全理系だったので、なんかもう実験してその結果こうでしたみたいな。最初はとりあえず仮説を立てますみたいな。はい、うん、そんな感じで書いたから。やっぱ違うのかな？
実験、それこそ実験のレポートとか、一回も日本語で書いたことないので、もう全然。
ああ、そうだよね。でもなんかね、なんか知り合いの人で、なんかすごく有名な国語の辞典を、
はい。
作った人のお孫さんで、でもその人もなんかその言語学者でっていう人の、はい、研究室に入ったお友達がいるんだけど、
はい、
なんかテーマとかすごい、やっぱり面白い、適当って言ったら言葉は悪いけれども、
はいはい、
ですごい書い、なんか面白いこと書いて普通に通ったって言ってたから、なんか文系って自由なのかもしれないなって今私の中で。
うん。
へえ、そっかそっか。で、そういうね、なんか、やっぱり私は本当にスペイン語を勉強したのは30代になってからだから、
はいはい。
多分、その、日本語がスペイン語に、
はい、
なんだろう、負けるっていうのは私の中ではやっぱりないけど、
はい、はい。
でも、その、技術的なことを勉強したときに、先にスペイン語から勉強するから、はいはいはい、そこはすごく、はい、あ、一緒だなって思ったかな、うんうん、今の話聞くと。
そうですよね、
うん。
やっぱりなんか自分の勉強した言語と内容っていうのはずっとリンクはしてるなって思いますね。
そう。今はどう？その、英語と日本語で、大体こうどっちがメインで攻めなんていうかな占めてるのかしら。
今は日本語がやっぱり強いですね。だいぶ読むのも、はい、読むのも書くのも、まあ読むのはもともと苦手なのでどの言語でもあれなんですけど、
うん、
でもやっぱり日本語の方が苦じゃないですね。読み書きは。
おー、そうなのね。なん
ですけど、だから英語の方が、うん、結構、ちょっと、よしって。あとは、若干、その、自分の中で、やっぱり、その、英語がすごくできなかった時に、その、英語を読むこと は大変なものだとか、英文を書くことは大変なものだっていうのが、もう若干刷り込まれてるような気もするんですよね。で、すごくやっぱそこの苦手意識っていうのは若干自分の中で呪縛のようにある気はするんですけど、でもやっぱりちょっと英文見るとちょっと眠くなるとか、普通にありますよ。
あ、そうなんだ。そっかそっか。カリーさんのその話ってすごく面白いなと思っていて、はい、私は嫉妬してて常にその小さい頃からもう言語を習得して いる人たち。だってさ、そう、うんうん、30から覚えるのってすごく大変で、
そうですよね、
なんかそう、でテストとか受けても、やっぱ20代の人たち、すごく点数取ってすごくで覚えるのも早くて、私いつも全然悪い点数でって、うん、悔しいなって、やっぱどっかにあって、で、そう。でも、反対に興味もあって、
はいはいはい。
私が踏んできた道とはまた、この人たちは別の道を踏んできたんだろうなと。はい、その道の、そう、たどり方ってどうだったんだろうなって、すごい聞きたいなと思ってたから、
はいはい。
すごい面白いなと思って今聞いてました。
いや、逆に、その、うん、私の母もそうなんですけど、その、うん、まあ、20代とか30代になってから、言語を、うん習得する人たちはもう、なんてすごい、私の憧れって言った一つの要素、その一つは、自分は10代っていう年齢とか、完全に英語の環境とかっていう、かなり恵まれた状態の中で、やっと習得できた英語なんですよ。なのに、その環境面とか、その年齢面とかを努力で、そのカバーして、言語を習得した、っていう、まあ、印象なので、
うん、
ワンダさんとかは、だからもう本当にどれだけ努力されてるんだろうなとか思うと、もう本当すごいなと思って、やっぱり私は日本で、いや、本当私も、もうワンダさんの前で言うのもすごく恥ずかしいんですけど、ちょっとだけスペイン語を、うん、高校とか大学の授業で勉強してた時があるんですけど、
うん、
なんですけど、やっぱり、その、身につききれなかったというか、なんか、その、日本で、とか、英語の環境でスペイン語をやっても、結構な時間はやってはいったものの、やっぱりそこで、なんか、その自分の踏ん張りというか、頑張りが足りなくって、ちょっと、スペイン語はまだちょっと、うん、日常会話レベルにもいけなかったっていうのがあるので、うん、いや、やっぱり、で独学とか、あとはまあね、授業とかを受けてても、なんだろう、その環境じゃなくって自分で頑張ってる人たちのその忍耐強さっていうのは本当すごいなって思います。だいぶ自制心というか、その自分の、なんだろう、自分でコントロールをしなければいけないところがいっぱいあると思うので、もう、はぁーって思いますよ。
なんかそんな褒めてくれてありがたいんだけれども。でも、
はい、
でも反対に私、英語は1年アメリカでいたんだけど、
はい、
いや、でももう本当に中学校から大学までずっと勉強してても、
はい、
ダメで、それこそアメリカの1年いて、はいはい、最終日に、はい、大家のおばちゃんに、はい、ハローって言われたら、フワットって言われたぐらいのレベルで、その時点でもう二度と勉強しないって決めた、もう本当に心に誓った上での、スペイン語のオラが通じて嬉しいみたいな。
はい、まあでも、言語もね、相性があるって言いますからね。
そうそうそう。
私の母もスペイン語大好きだけど、英語大嫌いって言ってますから。
あ、一緒、私お母さんと一緒だと思う。そう。あと、私は、完全にも理系の勉強しかしてなかったので、それが良かったのかもしれない。ちょっとその言語の勉強してきた人たちがどういう風に勉強してきたのか分かんないんだけど、
はい、
私は30代からまあ本格的に始めて、はい、でも正直言うと、まあ勝てないゲームなんだけど、
はい、
スペイン語を話すこと、スペイン語で仕事することって私の中で、はいは結構ゲームの一種っていうか、わかるかな？なんか単語って、やっぱり
そのわかります。
カードだから、
はい、
まずは単語をいっぱい覚えると。
はい、
で、文法はルールだから、
はい、
とりあえず3つ単語を連続して言えるようにしよう。
うんうん
うん、その文法の規則に従ってみたいな。なんか本当にゲーム感覚でずっと来てて、
はいはい、
なんか反対になんていうのか、今そうやって努力でって言ってもらったんだけど、はい、まあもちろん、まあ努力した部分もあるんだけど、はい、努力だけじゃ絶対ここまでは来れないっていうか、やっぱり遊びがあるから、ここまで来れてるのかな。まあもちろん他の通訳さんとか、
はい、
もう全然若いスペイン語頑張ってる人に比べたらレベルは低いけど、
いやいや
楽しい。
うん。素晴らしい。
わかりますかね。
いや、ゲームっていうのはすごくわかるんですけど、多分、
うん、
それ、私が面白いなって今思ったのは、私はなんかその、うん、単語がカードで、文法がルールでっていう感じのゲームの感覚っていうよりは、リスニングは推理ゲームで、スピーチは連想ゲームっていう感じのゲーム感覚なんですよ。で、それは、例えば、これ私がその英語が全然できない時に、まあ、ちょっとなんとなく、こういう感覚でやってたっていうのを、言語化すると、まず、まあ、ネイティブの人とか、まあ、先生でも友達でも何か言ってるとするじゃないですか。その中で、そのバーって文章を言ってる中で、自分が聞き取れる単語を、例えば、まあ、8つ単語を言われてる中で、三つ単語を拾えたってなったとしたら、そこから、あ、じゃあこの三つで今のこの状況の中で何て言ってるのかなっていうのを推理するんですよ。
うん、で、
なんとなくその自分の推理した結論、あ、こう、今こういう状況でこの三つの単語が出てきたからこういうことを言ってるのかなっていう仮説に近い推理に対しての答えを相手に伝えて、で、そこで正解だったら相手も返してくれるし、間違いだったらなんかちょっと違うから、ちょっともう一回、相手が同じような文章を、あ、じゃあそういうことじゃなくって、こういうことでっていうので、またそこから、聞こえる単語をこうやってピックアップして、あ、何を言ってるのかなっていうのを推理してっていうのを、それを繰り返すっていう、そういう推理ゲーム。で、スピーキングの連想ゲームっていうのは、まあ自分が言いたいことがあって、で、まあ、例えば、何ですかね、わかんないですけど、あ、昨日食べた鍋美味しかったんだよ、みたいなのを、例えば言いたかったとして、でも、昨日はイエスタデイ OK みたいな、食べたいいと OK みたいな、鍋、おっとみたいな、なった時に、じゃあ鍋、鍋は何て説明するかな、みたいな、日本食で、みたいな、なんか、私よくこの鍋の、例題出すんですけど、日本食で具が入っ、野菜が入ってて、豆腐が入ってて、スープが入ってて、みたいな。あ、じゃあ、ジャパニーズフードで、with vegetable and soup みたいな。そういう、いろいろと、じゃあ鍋っていうのは何だろうっていうのを連想させたりとか、そういう、意味での連想ゲーム。なんかそこから言えない単語をどういう風に言えるようにするかっていうのを、言える単語に近い単語を探すゲームみたいな。
うんうん、すごくわかる。
そういう意味で、まあ、ゲーム、言語はゲームだなっていうのはすごくすごくわかります。
ああ、私本当にスペイン語全然喋れなかった時に決めたことがあって、はい、とにかく3つの単語をできるだけ早く言うっていうのがあって、
はい、
そう、すごい、私お腹すきました、みたいな。はい、ちょっとんごアンブレー、みたいな。なんかそんな感じで早く、とりあえず3つだけでいいから早く言う練習しようとか、なんかいろいろその自分でルール作りしながら、そういえばゲーム感覚でやって、いや心がすごいへこたれそうになった時もあるし、喋れないからっつってなんか人に騙されたこともあるけど、なんかそれを一個一個クリアして、今回は騙されたけど、次回は絶対騙されないとか、はい、なんか、そうそう、なんかそういう風にしながら今があるんだなって今思い出しました。過去の自分ありがとう、みたいな。ねえ、そうそう、ねえ、そっか、すごく面白い。
面白いですよね。私も面白い、その、
うん。
パパさんのそのゲームルール超なんか興味深いですね。でもなんか、
うん。
わかる。とにかく、とりあえず言うっていうのもすごくわかりますし、早く言うっていうのも、なんか確かに、うん、なんだろうな。私は、なんか、早く言うっていうよりも、なんか、とりあえずなんか、わかってる風じゃないですけど、なんか、ネイティブっぽく言うみたいな。 そういうのとかを、やっぱり意識、なんか喋れないと恥ずかしくって、どうしても知ったものになっちゃったりとか、うん、あ、うん、なんとか、なんとか、みたいな、発音になっちゃうんですけど、そうすると逆に聞き取ってもらえないから、なんでそっちがわかんないのぐらいの態度で。
わかる。
え、だってそっちの方がネイティブなんでしょうみたいな。なんで私の言ってることのぐらいの、うん、の強気な態度で、
うん、
ネイティブっぽい、自分なりのネイティブっぽい発音で喋り始めたら、うん、ちょっと恥を捨てなければいけない部分はあるにしろ、そっちの方が全然通じるようになったんで、おぉみたいな。寿司さ大事と思って。
うん、そうだよね。なんか、今日もあったんだけど、会社で私が一生懸命、いや、これをね、メールで送ったから確認してよって言っても、なんか、向こう、なんか、上の空で全然聞いてなくて、私が言ったこと分かったみたいな感じで、強気、分かんなかったけど、分かった分かったみたいな。そう、強気大事、特に仕事は。
いやー、大変だと思います。しかもなんか、まあ、こんなことを言ったら今の時代あんまり良くないのかもしれないですけど、やっぱりある程度国民性ってあるじゃないですか。
ある。
ありますよね。で、絶対その、うん、そんなステレオタイプつけるなんてダメだよとかって言われるかもしれないですけど、でもやっぱりあると思うんですよ、私は。
うん、ある。
で私はあんまりその、メキシコ人とか、そのラテン系の人たちに今までそんなに会ったことないので、わからないんですけど、もう母曰く、もう、ラテン人の、もうラテン人のマイペースさというか適当さというかみたいな話を聞くので、
うんうん、
本当大変だなって思います。なんかね、
あ、うん、そう、ちょっとね、メキシコの人は比較的日本の人と似てる気質も持ってるんだけど、
そうですか、
うん、だけどそのなんだろうね、フィエスタ文化っていうのはやっぱメキシコ人らしいなと思って、はい、フィエスタに行ったらお酒飲むとかもそうなんだけど、はい、まずは踊るみたいな。あるから、そうかもしれない。はい、うん。ですね。はい。じゃあ、まあ、いろいろ話は、たくさんしたいんだけれども、まあ、時間もあるので、はいはい、そうですね。またカリさん遊びにぜひ来ていただいて、
はい、
こういう話とか。
はい。
うん、あとね、はい、なんかその、カリさん、ポッドキャストもされてるということで、
はい。ありがとうございます。はい、私が、バイリンガルのお友達のカンナちゃんっていう子と一緒にやっている、マゴースケゴース、ハリーポッターと翻訳の魔法というポッドキャストをやってます。このポッドキャストは、ハリーポッターの J.K. ローリンが書いた原文と、あとは松岡優子さんが、書いた訳文、日本語訳の文を比べながら、この役すごい素敵だよねとか、この役ちょっともやもやするよねとかっていうのを、うん、ギゴスキャッキャしながら、二人で、楽しく話しているポッドキャストで、ちょっと、超不定期配信なんですけれども、
うん、
二人で、やってるポッドキャストなので、ハリーポッターが好きとか、あとは言語が好きっていう方だったら少し楽しんでいただけるポッドキャストだと思うので、よろしければぜひぜひ聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。はい、一緒にやってるカンナさんはすごく有名な人ですよね。はい、ポッドキャスターさんですよね。
そうですね。結構、うん、なんか、結構カンナちゃんの一人でやってるアンかける5っていう番組があるんですけど、それもなんかたくさんのリスナーさんがいる番組なので、うん、はい、その、人気の恩恵に預かりつつ、私も一緒に寄り添いながらやってます。
おお、やっぱりそういうもやもやする翻訳っていうのはあるんですか？
ありますね。なんかあります、なんか、そうですね。やっぱりまあ、その全部が全部素晴らしいって、てか 100% みたいなやつではなくて、うん、まあそれも結構、まあ感覚の、原文の受け取る感覚の違いであったりとか、
うんうんうん、
あとはまあ、何ですかね、なんかちょっとこの表現よりもこっちの方がなんとなく原文に、まあその、なんだろうな、翻訳もその原文に忠実に訳すのか、それとも、うん、日本人のターゲットにより分かりやすく訳すのかとか、そこら辺の多分、采配もあると思うんですよね、その翻訳者さん。うん、そこはもうあくまで、私たちの、あくまで私たちの好みの采配だとこうだよねっていう感じですかね、なんか。 私たちがもし、もうちょっと原文に忠実に訳すとしたら、こういう感じに訳すかなとかっていうのもたまに話してます。ね。
おー、そうなんですね。私もね、さっきも言ったけど、スペイン語版を読み始めたところなので、うん、ちょっと読んでいって、はい、それからまた話混じりたいなと思います。
ぜひ聞きたいです、話。
はい。うん。あと、この間、はい、ラジオね、コラボ会に出演されてたんですよね。
はい、ありがとうございます。はい。はい、こちら、トランクルームスタジオさんっていう番組に、ゲスト出演させていただきました。こちらは、大地さんとみおさんっていうお二人が、なんか自分の日常のこととか、自分の好きなこととかを、ほんわかゆるゆるトークされてる雑談系ポッドキャストなんですけども、すごく、なんかご自身の考えとかを自分たちの言葉で発信されてるとってもとっても素敵なポッドキャストなので、そこでもハリーポッターの話とか、あと私の英語に対する考え方とかも少し話させていただいてますので、トランクルームスタジオでぜひ検索してみてください。
はい、ありがとうございます。ちなみに出演されてるのは143回、
はい、と、はい、今上がってる最新回が143回で、これから多分何回か、はい、何週間かあって、はい、そこでも喋り倒してきたので。はい、
素晴らしい。はい、おー。すごいね、なんかすごく面白い。面白くて、あと、なんかね、うん、素敵で、あと、インテリジェンスな、方なので、ね、いろんなポッドキャストでどんなお話されてるのか楽しみですね。
ありがとうございます、もう。これからね、ワンダさんとビールの話もしたいし、お酒の話もしたいし、いっぱい話したいこともあります。
うん。ぜひ、うちのキベさんとも話してもらいたいです。年近いからね。
そうか、そうそう。キベさんと渡り歩けるほどちょっとビールは詳しくはないかもしれないけど。
大丈夫、私でさえ大丈夫だから大丈夫。優しいから、キベさん。
いや、いいですね。すごく、ぜひ他の、バレラジファミリーの方とも、これから徐々にお見知り置きしていけたら、嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、次遊びに来ていただけるの楽しみにしていますね。
はい、どうも楽しみにしてます。どうもありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。あとバレラジからちょっと、ちょっとお知らせなんですが、12月21日はバレラジメンバーで、はい、第51回、あとは88回に出演していただいた、奈田さんのお店、ちょっとうまく言えなかったけど、に、遊びに行こうと思っています。奈田さんのお店は、そう、北柏より、徒歩10分のところにあります。今のところ、バレラジメンバーで行くのが決まってるのは私と木部さん。はいはいはい、あとはプラスアルファかなっていう感じです。はい。で、2時から3時の間はみんなでワークショップをしていますが、だからちょっとまああんまり話せないかもしれないんですけど、それ以外の時間、12時から6時ぐらいまではお店にいるので、まあお店のメキシコの雑貨を見に来ていただいたり、私たちに会いに来ていただいたりしてもらえると嬉しいです。
へえ、いいですね、素敵。
で、夜も、まあ、ご飯会という形で、ちょっとご飯食べに行こうと言っているので、また詳しいことが分かったら、ツイッター、あとは、バレラジの中でまたお知らせしますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、今回、はい、バレラジは以上で終わりにしようかなと思うんですが、は
い、
なんか言い残したこととかはないですか？
もう、また本当にぜひ呼んでください。
全然いつでも出たい人が出る場、出たい人が出るラジオバレラジなので。
素敵なプラットフォーム、本当に。
そう、手挙げてもらったら全然いつでも、これ聞いて、いらっしゃる皆さんもいつでも、話そうと思ったらすぐ話せるラジオなんで。
温かく迎えてくださったので、はい、次はね、はい、ぜひちょっとワンダさんの、ちょっとスペイン語のこととかもすごく本当に聞きたいので、
またよろしく。
はい、ちょっと嫌そう。
ちょっとなんかこの間試験を受けて自分のスペイン語のなんか力のなさにがくってきてたので
そっか、試験ですから。
そうそう、まあね、はい、うん、はい、はい、じゃあ本当今日すごく楽しく話せてありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、じゃあまた遊びに来てくださいね。はい、では、はい、 聞いてくださった皆さんありがとうございました。それでは、アディオース。
アディオース。